秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
この数週間、数ヶ月間、私たちはコロナウイルスの影響が私たちの人生を囲まっている中で、私たちはしばらくの間それにメッセージをフォーカスしていますよね。というのは、私たちは聖書的に、神様は私たちにコロナウイルスの状況の中に歩んでいる間、聖書は私たちにどのようにそのことを考えて歩むべきか、コロナウイルスを聖書的にどういうふうに考えればいいかというフォーカスがありましたよね。で、そのことを考えて、これからはしばらく聖書の一箇所にフォーカスしていきたいと思いますが、この前、コロナウイルスが起きた前には私たちは第一コリントの書物を見ていましたよね。でも第一コリントよりももうちょっといい箇所があればいいんじゃないかなということで、とりあえず第一コリントちょっとポーズして、私たちはある一つの聖書箇所、私たちの今の状況、一緒に集まることができない、コロナウイルスが、私たちの周りを囲んでいる中で、一つの聖書箇所を通して私たちは実際にその一つの聖書の箇所から私たちは共に互いに愛し合うことができ、そして、一緒に、もちろん肉体的には離れていながら、霊的に同じ心一心な心を持って、イエス様のために一生懸命生きることができるか。そしてその間に私たちの状況が何であるかはわからないにもかかわらず、恵みと平安の中で私たちは生きることができ、そして喜びを持って生きることができる。そういう箇所ってあるんでしょうか？私たちの状況にぴったり当てはまる箇所があるのかな？実際はあります。今日はその箇所を見始めたいと思います。でもこの箇所を紹介する前に、この箇所の内容をちょっと説明したいと思います。実際に私たちが見る箇所って、どのように、できたかをちょっと考えてみたいと思います。この箇所は、パウロの一つの手紙です。この手紙の内容は誰に宛てたのでしょうか？この教会、パウロがこの教会に書いた手紙をちょっと見るときに、実際の教会の出会ったときとか、いろいろ見たいと思いますけれど、簡単に言うと、この聖書箇所は、使徒の働きの16章に出てくる教会です。今は見なくてもいいですけれど。あとですね、そうですね、2年ぐらい前に私たちは教会として、初代教会の物語という勉強しましたよね。教会のホームページ、秋川 bc.com を見れば、その教会の初代物語の、聖書勉強がありますので、後で Facebook の下にこの後にその物語を聞きたい場合、この聖書の、この教会の様子を見たければ、下の方にリンクを送りますので、ぜひそれも今週中、楽しんでくださいね。この教会が最初に出会った時に、本当にすごい、いろんな不思議なことが起きたのですけれど、この教会が出来上がった時点で、この教会はパウロのことが本当にもう大好きでした。で、パウロは面白いこと、多分、パウロが、建てた、パウロが始めた教会の中で、多分この教会がパウロの一番大好きな教会だったかもしれませんね。パウロは何度もこの手紙を、この教会を指し示していますけれど、本当にいつも、ああ、この教会は最高でした。この教会家族は素晴らしいですっていう気持ちがいっぱいでした。一つの理由は、パウロがどこにいても、よくこの教会はパウロに、パウロのために、助けになるために、支援をよく送りました。たまに人助けが必要な時は、その人を助けるために、そのパウロを助けるために人を送ったり、たまには物質的なものをパウロに送ったり、ちなみにコリントの教会が始まったのも、この教会のおかげでした。 パウロが一人で生活しながら一生懸命仕事を、仕事がない時でも、この教会はパウロに支援を送ったことによってコリントの教会も始まった。すごい面白い教会です。この教会の名前はわかるかな？何だと思いますか？答えはピリピの教会です。ピリピの教会です。そうです。ピリピの教会は本当にパウロに愛され、そしてパウロもすごく愛していました、愛していた教会です。この手紙の内容ちょっと言いましょうか。ちょうどピリピの教会が始まった10年後の話です。パウロはエルサレムにいた時に、エルサレムの指導者に、捕らえられてしまって、最終的にパウロはローマの、ローマの、牢屋というのかな、刑務所と言えばいいかな、ローマの刑務所に、放り込まれてしまいました。エルサレムからローマに連れ出され、そこに、閉じ込められてしまいました。そしてパウロは、そこで、ローマの抵抗に弁明しなければならない状態でした。パウロは自分が自由になればいいなっていうことを思いながら、本当は自分はその弁明の結果が死刑になる可能性もすごく高いっていうのも分かっていたのです。その時にパウロは何個かの教会に手紙を送りましたけれど、その中の一つはピリピの教会です。でももう一つの理由ありました。なぜかというと、ピリピの教会はパウロに、そのローマの、刑務所に入っていたにもかかわらず、彼らもまたまたパウロのために物質的な必要や手助けを送ってくださいました。その手助けの人はもうその牢屋の辛い状況の中で自分の命を落とすぐらい大変な状況だったんですね。パウロはピリピの教会のことに本当に感謝な気持ちと、一緒に働いて神様の素晴らしい福音をいろんな人に伝えることができる、その同労者として一緒に働く人として、その深いつながり、その絆があることによって、パウロは彼らに一つの愛と感謝に溢れている手紙を送ったのですね。それがピリピへの手紙なのです。しばらくの間、私たちはこのピリピの手紙をフォーカスして、私たちも一緒に、パウロから学ぶことがいっぱいあると思いますので、今日もそれを見たいと思います。今日は挨拶を見たいと思います。不思議に、パウロの挨拶にも、私たちの現代の私たちにとって、ものすごく当てはまる大切な真理がぎっしり入っているので、今日はパウロの挨拶、この手紙、ピリピの教会の手紙に書いた挨拶にちょっとフォーカスしたいと思いますので、ピリピの1章の1節から3節、最初は1節と2節を見たいと思います。ピリピの1章の1節と2節です。こう書いてあります。ピリピの1章の2節。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての聖徒たち。この聖徒たちって面白いです。後で見ますので覚えてください。また、監督と執事たちへ。どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにって書いてありますよね。このことを考えて私たちはある素晴らしいことを見ることができます。それはこれです。最初の一節と二節、一節もう一回見てもいいでしょうか。一節ちょっともう一回見たいと思います。この一節に出てくる聖徒たち。このフレーズってすごく面白いです。なぜかというと、パウロは同じような手紙をコリントの教会に書きましたよね。コリントの教会に書いたときに似たような言葉を使ったので、ちょっとポーズして、ピリピに、パウロが大好きだったピリピの手紙に、ピリピの教会に送った手紙と同時に、今度パウロにいろんな問題を起こしているコリント教会の家族の手紙の書き方の挨拶の仕方をちょっと見ましょうか。今度第一コリントの一章を見たいと思います。第一コリントの一章の一節から三節を見ましょうか。第一コリントの一章の 1節から3節です。こう書いてあります。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人と共に、同じ言葉が出ました、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。三節、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロがフィリピの手紙と同時にコリントの手紙に面白いつながりがありますよね。パウロが書いたところに大好きなフィリピの教会と同時にいろんな問題を通っていたコリントの教会、いろんな問題を通っていただけではなく、いろんな問題を犯していたコリントの教会家族も同じ聖徒と呼びました。これって面白いです。なぜかというと、私たちは聖徒、つまりタイム。この聖徒という言葉はどういう意味でしょうか。聖徒というものは清いもの、神様に選ばれた、性別されたものというふうに考えていいかもしれませんね。清いもの、性別されたもの。フィリピの教会家族にも、コリントの教会家族にも同じ呼び方がありますよね。これはすごく私たちにとって大切です。なぜかというと、私たちは聖徒と呼ばれる理由は、私たちがどれほどよく神様が思う、神様が望むように私たちは歩むのではなく、それによって私たちは聖徒と呼ばれるのではなく、イエス様が私たちのために与えた素晴らしい立場であることがわかります。つまり、自分の歩み方よりもイエス様に与えられた立場です。考えてみてください。もしかしたら皆さんも自分の人生の中で教会家族と会えないこの時期って、もしかしたらクリスチャンとして歩むのにちょっと難しい時、ひと時かもしれませんね。教会家族と一緒に神様の御言葉を学びながら、一緒に神様の素晴らしい賛美と励まし合う、こういうこの励まし合う機会がない時こそ、私たちは自分の生活において普通はつまずかないような誘惑につまずいてしまったり、普通は持たない態度を持ち始めたりするかもしれませんよね。こういう時こそ私たちは教会家族として集まる大切さが本当に感じますよね。でもその状況にいるにもかかわらず、自分にとってクリスチャンとして歩む気持ちがなかなか湧き上がらない時こそ、確信できることは、私たちは神様の聖徒である、神様に聖別され、神様にとって私たちは清い、尊いものであることがわかりますよね。これって最高です。私たちにものすごく安心させることだと思います。どんな時でも私たちは神様の恵みによって聖徒として、思われていることですよね。もう一つ面白いことを見たかどうかは、気がついたかどうかわかりませんけれど、パウルはこの二つの教会にある二つのことが与えられるように祈りました。一つは恵みです。恵み。両箇所に恵み。そしてもう一つは平安です。恵みと平安がそれぞれの教会に与えられますようにとパウロは祈りましたね。二つともの教会。神様の後に一生懸命ついていく教会でも、神様の後についていくのが難しい教会でも、神様の恵みと平安がものすごく必要です。私たち教会家族にも、その同じ恵みと平安が必要です。なぜ恵み？なぜ平安？恵みによって私たちは、クリスチャンの歩めるように支えられています。 私たちは自分の力で神様の後に歩むことは難しいです。でもイエス様は私たちがその道を歩めるように、どんな道のりにたどらなきゃいけなくても、イエス様が私たちのためにその道を歩むことができるように私たちに必要な恵みを与えてくださいます。そしてその道のりをたどる中で、私たちはどのような危険、どのような不安にあるかはわからないですけれど、イエス様がその道を通して私たちに平安、私たちを支えてくださる、私たちを導いてくださる確信を持てるから、平安をも私たちに与えてくださいます。私たちは二つとも必要ですよね。恵みと平安、二つとも。パウロの祈り、そして私も秋川バプテスト教会の家族、そして聞いているみんなに、私たちの必要としている恵みと平安が豊かに神様に与えられているように祈っています。こういうことの中で、パウロはこの続けて手紙をどのように書いたのでしょうか。続けて読んでみましょうか。ピリピの一章に戻りたいと思います。ピリピの一章の今度3節から6節を見ていきたいと思います。ピリピの一章の3節にこう書いてあります。3節、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り。この喜びを持って祈るってすごいですよね。考えてみれば、パウルの状況を考えて、後でちょっと見ましょうか。4節、あなた方の、4節もう読んだっけ、読んだね。はい、5節ね。あなた方が一緒の日、あなた方が一緒の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを、私は確信しているのです。考えてください。パウロは、ローマの、兵に囲まれていた状態です。牢屋の中で捕らえられていました。それだけではなく、ローマの兵士に常に鎖で結ばれている状態でした。もしかしたら死を待ち望む可能性がものすごく高い状態でした。しかし、こういう状態にいたパウロ、辛い辛い、寒い厳しい苦しい状態にいたにもかかわらず、パウロの言葉は喜びで満ち溢れていましたよね。もうあなたたちのことを考えて神様に感謝しています。あなたのために常に祈っています。しかし喜び溢れて祈っているのです。神様が私たちを何年も前から私たちを一緒にしてくださって、私たちのこの素晴らしい絆を与えてくださったことに、私は喜びでたまりません。すごいですよね、考えてみたら。パウロがこういう喜びを持てるっていうのは、もう本当にすごいです。考えてみてみましょう。パウロは彼らに出会った最初の日から至るまで、彼らはずっと一緒にある素晴らしい目標で心が一つでした。彼らは本当に、福音によって絆が結ばれていた兄弟姉妹です。福音によって絆で、ごめんなさい。福音によって絆が、結ばれていた兄弟姉妹。イエス様の福音、イエス様の良い知らせが彼らを一緒にしてくださいましたよね。彼らを共に救い出してくださったのです。そして同時に彼らに一致があった目標、生きる意味、生きる目的をも与えてくださいました。その目的は、周りにいるすべての人にその素晴らしい福音を分かち合うことでした。彼らは一緒に、肉体的に一緒にいる機会はそれほどなかったですが、彼らの心の一つ、心の一致がずっと一緒にありましたね。そしてそれによって彼らは共に福音を伝える道路者の状態でしたね。私たちはこの手紙を見れば見るほど、パウロが本当に一緒に働く、 共に働くという気持ち、そのニュアンスがよく出てくるのです。福音を伝えるために一緒に働く、そして一緒に目がイエス様に止まってある、二人とも同時に、パウロと教会家族が一緒にイエス様にフォーカスしながら歩んでいることもよくわかるようになってくると思います。彼らはイエス様のために働きながらイエス様のうちに支えられていたグループでしたね。同じように私たちもそのことを覚えることはすごく大切ですよね。一緒に私たちはイエス様の福音を述べ伝えるために、イエス様のために一生懸命働きながら、一致しながら、その絆で結び合われながらイエス様に支えられている。イエス様の救いが私たちを支えているので、私たちは常にイエス様に向いて力を受ける、支えられることを共にフォーカスすることですよね。私たちにもそのことはすごく大切だと思います。続けて読んでみましょうか。考えてみましょうか。このことを考えてパウロはフィリピの教会と同労者である、その福音によって結ばれている絆がある、それと同時にある不思議なパウロの状態を見て、不思議な態度が見え始めるようになってきます。それは喜び満ち溢れていたことです。パウロの状態は決して心地よい状態ではありませんでしたよね。辛い状態でした。しかしその辛さの中で、その自分がコントロールできない状況にいたにもかかわらず、ものすごく私たちがパウロの状態を見て、ひどいな、大変だなって思う状態にもかかわらず、パウロの態度は不思議に喜びばかりでした。パウロの喜びは手紙を書いている中で、いろんな言葉、いろんなフレーズの中にその喜びが漏れてくるように出るようになっていますよね。そのことに私たちは気がつくようになると思います。それだけではなく、パウロはこのフィリピの教会にも、喜びましょう、喜び満ち溢れて歩みましょうっていう勧めがよく見えるようになると思います。私たち教会家族も、兄弟姉妹も同じ喜びで満ち溢れながら、私たちの周りの状況が自分がコントロールできない、もう私たちが手放さないけなきゃいけない時もあるにもかかわらず、私たちの喜びを手放さなくてもいいことが私たちにとって大切なことですよね。私たちに神様は自分の絆の中でその絆を強めてくださることができる。そしてその絆が強めていると同時に、私たちは神様に恵みと平安を与えられているのですね。一緒にいれる機会が今は少ないです。しかし離れていても私たちの心は一つになれます。私たちの生きる目的、イエス様の素晴らしい福音を一人でも多くの人に分かち合う、私たちが受けた神様の素晴らしい恵みを一人でも多くの人に、その同じ恵みを受けて、そしてそれを経験する、その目標で私たちは同じ絆で結ばれていますよね。そしてその絆によって私たちは一致した福音のフォーカスができますよね。その同じ福音が私たちの日々の生活を支えてくださいます。その同じ恵みによって私たちは日々の間に、どんなに周りは不安でいても、どんなに状況がわからなくても、経済的に、健康的に、生活において私たちは自分の周りにどうなるのかがわからないにもかかわらず、平安が豊かに与えられていますよね。なので私たちは福音のうちに歩んで、福音のために一生懸命働く中で、私たちは喜びを見捨てなくてもいい。喜びに満ち溢れていることも私たちは経験することができます。パウロが経験したように、フィリピの教会家族も経験したように、私たち教会家族も同じ喜びを共に持つことができるのです。その喜びは私たちに与えられる神様の恵みの一つです。この手紙を見る中で、私たちはその喜びってどのように保てるのか、どのように この喜びが私たちの人生がどんなに最低な状況にいるにもかかわらず、喜びがまだある。その秘密、パウロはこの手紙を通して私たちに教えてくださいますので、楽しみです。最後に、このことをちょっと考えてみましょう。もしかしたら、あなたはこれを見て、スティーブ先生、あなたはいつもこの福音という言葉を使っているんですけれど、福音って実際何なんでしょうかという疑問があるかもしれません。聖書の中に福音という言葉はよく出てくる言葉ですよね。でもその福音という言葉は一体何であるのか、そしてなぜ私たちはこの福音をいろんな人に分かち合いたいか、そしてこの福音によって私たちの日々が支えられているか、なぜクリスチャンにとってこの福音はそれほど大切なものでしょうか。福音というものは単純に言うと良い知らせです。良い知らせ、でもどのような知らせでしょうか。この良い知らせを一番簡単に説明するのには、パウロがピリピに書いた手紙の一番最初の挨拶に出たある一つの言葉を考えれば分かりやすくなると思います。先ほど言いましたよね、聖徒という言葉。この聖徒という言葉は不思議な言葉です。普通私たちは聖徒ということを考えると、すごく清い人生、本当に一生懸命神様のために努力した頑張った人というふうに考えますよね。不思議なことにパウロはこの聖徒を、もちろんイエス様のために自分の命を捧げた多くの人にも当てはめた言葉でありながら、自分がそれほど良くないクリスチャンにもパウロはその同じような聖徒を当てはめましたよね。なぜかというと、私たちの人生において聖徒というものは自分がすることではないです。聖書はこのことを確実に示しています。では実際に聖書は私たちの状態はどのようなものであるか、聖書は何て言っているのでしょうか。事実、聖書には私たちの本心が明らかに見えているのです。私たちは人間として、ほとんど私たちは自分勝手な歩み方をしますよね。自分が何がしたいか、自分が何を望むべきか、他の人を考えるよりも本心は自分のことを考える。神様が私に望むような歩み方よりも自分の希望、自分の目標、自分のフォーカスが多いと思います。神様を忘れて、神様の喜ばれることを無視して、私たちは自分に忠心するものなのですよね。聖書はそのことを罪と示しています。神様に対して罪を犯しているというふうに言っています。しかしここで不思議なことです。私たちは神様の前で罪人でいるにもかかわらず、なぜどのように罪人から聖徒に移り変わることができるのでしょうか。自分が罪人から聖徒にどのように変えられるのでしょうか。これが福音です。その良い知らせはこれです。神様は私たちがまだ罪人であった時に、私たちのために、私たちに対しての愛を明らかにしてくださいました。それはイエス様、神様の一人子を私たちのところに送ってくださり、私たちが生きることができない完全に清い、完全に正しい聖徒という名にふさわしい歩み方をイエス様は完全に送ってくださいました。それだけではないです。イエス様が私たちが生きていた罪深い人生、その人生に受けるべきふさわしい罰をイエス様が代わりに十字架の上で払ってくださいました。私たちが受けるべき罰をイエス様が代わりに受けてくださったのです。そしてイエス様はその十字架にかかったことによって、私たちの受けるべき 罰を受けましたね。ローマの5章8節に素晴らしい聖句が書いてありますので、ちょっと一緒に見たいと思います。ローマの5章の8節です。聖書にこう書いてあります。私たちはまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様が私たちが神様に対して罪を犯したにもかかわらず、神様がその罪の罰をイエス様に払わせてくれたのです。私たちに愛を示してくれたのです。しかしその福音はそこで終わるのだけではないです。不思議に3日後にイエス様は十字架の上で死んだにもかかわらず、3日後にイエス様はよみがえりました。その復活によって私たちに素晴らしいことを教えてくださいました。私たちは死に囚われなくてもいい。イエス様が私たちに永遠の命を与えてくださることができる。死に勝利することができる。どのようにですか？聖徒に戻りましょう。私たちが生きることができない清い人生、イエス様が代わりに生きてくださった人生、その人生はイエス様に私たちの人生に当てはめてくださったのです。イエス様が生きた義の人生、聖徒としてのふさわしい人生、それをイエス様が私たちに当てはめてくれたのです。聖徒としての立場を私たちに与えてくださるのです。誰にですか？この素晴らしい特権、この素晴らしい立場は誰に与えられるのでしょうか？イエス様ご自身はこのように言いました。私の言葉を聞いて、私を使わした方、神様を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことなく、死から命に移っているのです。これがイエス様直接の約束です。あなたは今日まだイエス様を信じたことがなければ、今日でもイエス様を自分の救い主として信じ受け入れませんか？イエス様があなたに、あなたの罪のために十字架の上にかかってくださり、あなたの永遠の命のためにご自分の清い人生をあなたに与えようとしています。ただイエス様を単純な信仰で、イエス様、私の罪を許してください。そして私を死ぬ時に永遠の命を与えるように私を助けてください。私はイエス様、あなた様だけを信頼して自分の永遠の命をイエス様、あなた様に信じます。そういうふうに単純にイエス様に祈ると、あなたも神様の福音の素晴らしい知らせが自分のものにもなります。神様に素晴らしい恵みと平安が与えられるのです。そしてどんな人生のどんな時でも、あなたも神様、イエス様に支えられていることを信頼しながら喜び満ちた人生も、あなたにもその素晴らしい特権が待っているんです。今日もあなたもイエス様信じませんか？イエス様を信じている兄弟姉妹、私たちもこの福音によって日々支えられています。そしてこの福音によって生きる目的が与えられているのです。私たちも日々イエス様の後についていながら、イエス様に支えながら、一人でも多くの人にこの素晴らしい福音の知らせが分かち合えることができるのです。この絆によって私たちは結ばれています。そしてこの絆によって私たちは同僚者として一緒に頑張っていますよね。このことを忘れずに、このことによって喜び満ち溢れた人生が歩めることを忘れないでください。そして今週もこの喜びの中で私たちも一人でも多くの人に福音の素晴らしさを分かち合おうではありませんか。最後に一言お祈りをして終わりにしたいと思います。天のお父様、あなた様の恵みに感謝です。本当は私たちはこんな素晴らしい愛を受けるのにふさわしいものでは絶対ありませんが、神様は あなた様は私たちにこのように愛してくださったことに感謝します。この愛に支えながら私たちは互いに愛し合い、一人でも多くの人にこの素晴らしい福音を分かち合う、このような素晴らしい生きる目的を与えてくださってありがとうございます。この中で聞いている人がまだイエス様を信じていないけれど、今日イエス様を信じたいなという気持ちがある一人でも多くの人に、イエス様、その人をあなた様の恵みによって救ってください、彼らもあなたを信じることができるように助けてください、そして何よりも唯一にイエス様に永遠の命のことを完全に信頼して、そして日々イエス様のために歩むことができるように助けてください。イエス様の素晴らしい御名によって感謝してお祈りします。アーメン。